通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。6月30日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやー、6月も末ですね。もう今日が終わったら明日から7月ですよ。ね、まあ梅雨も明けたし夏って感じですけども、それより何よりもう2025年が半分終わって折り返しだよっていうところに愕然としたりするけど、皆さんどうですかね。本当にあっという間ですよね。年度区切りと年区切り、ここら辺がね混同してしまいがちな僕としてはね、いやーあっという間に年の半分が過ぎてるじゃないかいって思ったりするんですけども、まあ、やれそうなことはね、着実に一つずつ進めているよっていうね、自信もあるところもありつつ、全く想定外というか、準備不足なところもありつつなので、まあ、やりたいこと、やれることっていうのをね、しっかりと整理しつつ、またね、この後半をね、頑張っていきたいなっていうふうに思う、そのための計画をね、しておかなくちゃいけないなっていうふうに思ったりするんですけども、まあ、実際はこんなふうに喋ってますが、そこまで計画深くありません。適当に生きてるところがほとんどのただですいや全然話変わるんだけど、昨日ね家族でちょっとお出かけしたんですよ。まあ、友達家族と一緒に車に乗って、ね、少し、車で1時間半ぐらいね、お出かけしたところでね、一日遊んで帰ってきた感じなんですけど、いやなかなかねうちあれなんですよ、友達家族と最近ね一緒に行動するっていうことはなくって、まあ、車別々で、現地で遊ぶみたいなことっていうのはなくはないんですけど、一緒の車でっていうのは結構レアでですね、まあ、っていうのもやっぱりうちの息子、ダウン症を持った、9歳小学特別支援学校3年生の息子がいますけども、やっぱりいわゆる定型発達の9歳とは全く違うわけで、まあ、こだわりもあるし、まあ、知的なね遅れもあるから、まあ、この会話のね能力とかもねとても低いわけでございましてね、まだまだ可愛い可愛い感じなんですけどね、親からするとさ。でもそれって親からすればっていうところで、他の人たちから見るとやっぱり大きくなっている子供に知的障害があるっていうところは、まあ、とっつきにくさであったり付き合いにくさであったりっていうところがね見られるのかなっていうふうに感じることもありますし、逆にね息子自身も、まあ、その自分の理解とか、関係値が高くないと一緒にいれないっていうところもあるので、そこもねすごく見極め大事なポイントなんですけども、なかなかね珍しく、とてもね懐いている友達家族ねいるんですけどね。はい、もう僕が運転して妻が助手席、そして、まあ、友達カップルがね、後部座席でうちの息子を挟むように座ってくれて、もうねめちゃくちゃご機嫌でしたね。で、まあ、一日遊んでるからすごく疲れるわけですよ。でもうその友達家族と遊べるからっていうことで、もう朝からめちゃくちゃテンション高くって、これは現地着く前に寝るぞっていうふうに思ったら現地着く前に寝ちゃったんですよね。でもね寝るとね回復するんです。睡眠時間実に20分とかそれぐらいだけど、日中はその20分睡眠でねまたバリバリ遊ぶことができて、くったくたに疲れたなっていう風にね見えたんです。でそのキロですよね、帰りも夕方になりまして、夕方のね帰り道でも30分それぐらい寝たのかな、車の中でね、友達のね肩を借りてね枕のようにしてグースかピースか寝てたんですけども、小さいおじさんがそこにいましたね。コッコッコッとか言ってましたからねなんですけどね、すごくよく寝てて、もうなかなかね心を開くことがあまりな、そこまで心を開くことがね、まあ、家族以外にはないうちの息子なんですけどね、めちゃくちゃ懐いててすごくよく寝てたんですけどね、まあ帰宅もね6時半とかぐらいになってきて、いやこれはあれかなって、もうすごくね一日中遊び回ってたし疲れてるかな、まあ、30分40分ぐらいの昼寝というか車の中の睡眠じゃ全然ダメかなっていうふうに思ってたんですけど、めちゃくちゃ元気で、いやもうさ一日遊んでるこっちの方が疲れましたよね。はい、まあ、そんな感じでね今日は今ね夜撮ってるんですけど、まだ息子も妻も起きてて、実はね休日大体僕がね息子をお風呂に入れてるんです。平日がなかなか難しいことが多いからね。うん、なんだけどちょっと今ねもうちょっと僕も寝ちゃいそうだからごめんって言って、妻にね息子のお風呂をお願いして、その最中にね録音しています。いや本当にね連携プレーに感謝ですね。しかし子供の昼寝パワーってやばいよね。 僕5分とか10分とか20分ネタとて何も変わらないもん。いや、ほんと子供ってパワフルだなっていう風にね、改めて感じた一日になりました。それではね、今日の本題に入っていきたいと思います。今日はね、1週間の振り返りとコメント返しパート2になります。昨日ね、1週間の振り返りとコメント返し、先週の放送に対してしたんですけども、前半部分という感じで、今日はね、後半ナンバー472からナンバー475の4放送の中でね、3つの放送に、コメントついておりましたので、そこの振り返りとコメント返しをねしていきたいなというふうに思います。よかったらね、お付き合いください。はい、まず472、夜道のお気楽ライブ、お金がなかった中学時代のライフハック音楽編ですね。この放送にはね、ゆかりんりんさんとまるともさんからコメントいただいております。ありがとうございます。まずゆかりんりんさん、雨の日もそうですが、汗をかいた時もエアコンで凍います。ほんと寒暖差がひどいときついっすね。これはね、寒暖差がね激しいよっていう話をねしてたんですけど、いや確かにね、汗をかいた時のエアコンもやばいよね。なかなかさ、暑さがきつい夏というよりは寒暖差がきつい夏っていう感じがしますよね。本当に気をつけていきましょう。ゆかりんりんさんの続きのコメント読みますね。最近流行りの歌を追いかけきれずにいる。以前はテレビとか FM ラジオなどでもベスト10とかを盛んに放送されたりしてチェックしていましたけど、今あまり聞くこと見ることもなくなっちゃいました。私も20歳なのに父の影響でオーディオにはめちゃくちゃこだわり、カセットに FM 放送のベスト10を作業で録音しておりました。クロームテープとか FE テープでノイズリダクションをオンにして、少しでも音が良くなるような涙ぐましい努力をしていたことを思い出しました。かっこ笑い。からの MD…… からの PC で CD の取り込み、 CD 作成、からのメモリーウォークマンへの転送などを経て、今やハイレゾをダウンロード購入ですよ。時代は変わりましたね。ということでね、いやこれさ、ひかりん兄さん、かなりオタクっすよね。オタクって、あのポジティブな意味でですよ。僕ね、この今回のコメントの半分も意味わかんなかった。クロームテープ、FE テープ、もう読み方合ってるんですか？ノイズリダクションオンってもう全然わかんないっすね。音声配信やってるくせにね、こういうの全然疎いんですよね。勉強していかなくちゃなっていうふうに思いますけども、ゆかりんりんさんのね、新たな一面が知れてね、とても良かったコメントだなというふうに思いました。でもね、MD からの PC での取り込み、CD 作成は僕もやってました。カセットもやってましたしね。そんなね、細かな技術は使ってなかったですけどもね、ほんとでも今って便利な時代になりましたよね。いや、この便利を良しとしてね、このいいところをちゃんと使いこなすっていうことが大事な時代になってきますよね。そしてそれで便利になって、空いた時間をまた何かに使っていけるっていうのが現代のね、暮らし方のコツなのかなっていうふうに思ったりしました。ゆかりん兄さん、どうもありがとうございました。続きまして、まるともさん、つい先日、中学生の時に買ってもらったラジカセを廃棄したところです。iPod が登場しなかったら、MD はもっと長生きでしたかね。ということでね、ありがとうございます。中学生の時のラジカセを廃棄。いや、それすごい長持ち。丸友さんもね、はい、お若いですから、長持ちではないかもしれないね。はい。まあでも、長持ちかもしれない。ラジカセとにかくお疲れ様でしたということでね。ね、iPod 登場しなかったら MD 長かったですかね。やっぱり、あれですか、 iPod の登場のせいで MD って衰退したんでしたっけ。もうそこら辺の歴史もあんま覚えてなかったですけど、確かにそうですよね。いやー、なんか、ずっとはないなって思いますよね、何事も。で、ずっとにこだわり続けるといつか痛い目を見るなって、別に音楽だけじゃなくてね、いろんなことに対して思いますね。そういうことを感じれるこの音楽の話でもあったかなっていうふうに、丸友さんのコメントをね、読みながら感じることができました。丸友さん、どうもありがとうございました。続きまして、ナンバー473、マイプレイリストを求めて、多様性の理解と対極の現代じゃない。この放送にはですね、ゆかりんりんさんとふゆたんさんからコメントいただいております。まず、ゆかりんりんさん、まあ、プレイリスト作ってますかっていう部分の僕の放送だったんですけども、私、プレイリスト作ってます。とはいえ、アルバムの収録順は変えたくないので、ジャンルごとにアルバムのプレイリストを作って、ウォークマンで再生しています。ということでね、ありがとうございます。なるほどね、僕もね、結構アルバムの収録順変えたくない派なんですよね。まあ、結構シャッフル好きな人とか、まあ、シャッフル機能をね、愛用している方もいらっしゃると思うんですけども、僕は結構、その、流れで覚える、 ことが好きだったりします。そのアルバムの作成者、制作側が込めたその流れであったりっていうのがもしかしたらあるのかもしれないし、まあ、純粋に次何の曲っていう風に思うことがね好きだったりするタイプなんですよね。うん、なんかそこら辺は似てるのかなっていう風に思ったりしました。ゆかり兄さんありがとうございます。続きまして、冬団さん、駅直結です、特急快速と止まるためかなり快適です、ということでありがとうございます。これは冒頭雑談の方なんですけども、いや家2軒欲しいってね、2軒目欲しいっていう話をしてたんですけどね、よかったらこの放送聞いてもらえれば冬丹さんの羨ましさを皆さん感じることができるかもしれません。駅直結の家マジすごい憧れ。いやー、特急快速しかも止まるなんてもうやばいですよね。ちょっと今度よかったら遊びに行かせてほしいっす。はい、ふうたんさんどうもありがとうございました。続きまして最後ですね、475、生活保護費の引き下げは違法、元生活保護ケースワーカーとして思うこと。この放送にはですね、もみじさんと丸友さんからコメントいただいております。まずもみじさん、アンパン見てまーす、ということでね、これ冒頭雑談の話なんです。よかったら聞いてみてください。アンパンがなぜ登場するのかですね。はい、割と面白い出来事だったのでおすすめですで、本編の方のねコメントもいただいております。政府引き下げは違法報道、昨日ニュースで見ました。保健所時代、政府の方々とも多く接してきました。一人暮らしの高齢者でもお金の使い方にとても個人差がありますね。一部の方はもらうや否やパチンコやタバコに使ったり、私のケースはお金が入るとラーメンやカレーなど食料を箱単位で買っちゃってましたし、趣味のギターを買っちゃったなんて報告を受けたりしてました。現場のケースワーカーさんは本当に大変ですね。これから事務量が増えたらしんどいわ。これは給付金もしっかり、地方自治体あるあるですね、ということでね、もみじさんありがとうございます。OB ならではの、視点からの発言でございます。まあ、もみじさんと僕はねちょっと畑が違いますけど、もみじさんは保健所で、僕は生活保護畑っていうことで、まあ、ただね畑は違いと連携していたね、まあ、直接もみじさんと連携したわけではないですけども、そういうね連携する機関同士なんですけども、本当におっしゃる通りね、人によってやっぱりね形が違うんですよね。まあ、僕ら誰しもが一人一人ね性格であったりとか特性が違うっていうことのように、生活保護を受けているっていうことも特性の一つですし、まあ、特性というか、まあ、そうなってしまった状態の一つですね。ですし、その中のそれに至った経緯や背景、そして現状も一人一人違うんですよね。はい、まあ、僕もねお金の使い方いろいろ面白い人いました。まあ、ダイレクトに言うとね、個人情報にもなってしまうのであれですけど、なかなかね食料品の買いだめケースって多いですよね。昔さ10万円の給付金入ったじゃないですか、保護費とは別で皆さん入ったやつですよね。あれ入るや否やそれっていうね食べ物、のみさんが挙げられたラーメンカレーなどとはまた別のね枠の冷凍食品というか保存食系のものだったんですけども、それをね10万円分買ったっていう人もいたりしてね、いやそういうところをやっぱりこうアドバイスしていかなくちゃいけないなっていうふうにね思った記憶があったりしますね。本当にいろんな方がいます。そしてねやっぱりこの最後のコメントの最後のところがね心に染みますよ。やっぱり本当に大変なんですよね。これ分かっていただける方、やっぱり現場の方が多いと思いますし、でもねこれ放送したのはなるべくね関係のない人たちね、給付ってただの給付制度でしょって思われてる方たちに届いてほしいなっていうふうに思ったんです。事務料って莫大増えるんですよ、地方自治体って特に。そしてその地方自治体の事務料が増えるっていうのはどういうことかというと、税金が大量に使われるということです、事務料に対して。これはね国費10分の10って言って国の事業だから国が10割お金見ますよっていうこともあれば、それは私費、まあ公費ね、町費とかでね見てください、その自治体のお金で見てくださいって言われることもあります。ただ今回の給付金であったり生活保護っていうのは、まあ、できれば国費10分の10でね見てほしいなと。給付金は基本国費10分の10ですけど、政府はどうかなっていうふうに思ってますけどね、まあ、いずれにしてもただこれはねバランスがどうであるにしても原資は皆さんの税金ですから、はい、選挙の時もバカバカしいっていう思う方いらっしゃるでしょ、ね、選挙ってすごい莫大なお金がかかって選挙するからまとめたらいいじゃんっていう声聞いたりするんですけど、こういう一つ一つの事務に対してもそうなんですよ、だからねこういう事務もなくしていくっていうふうに、どうしたらいいか、そうするにはどうしたらいいかっていうのをね考えていくのはすごく大事だなっていうことを皆さんにも知ってもらえたら嬉しいなっていうふうに思いました。もみじさんどうもコメントありがとうございました。 そして最後に丸友さん、本日のタナさん、いつもの何倍もかっこよー。ギャル友の勤務先も公立病院だし、訪問入浴のバイトとかで生活保護の方とたくさん接してきました。同じくいろいろ思うことありまくり、てかいないいないバーに爆笑したんですけど、ということでね、丸友さん、今日はギャル友さんとしてコメントいただいてくれてどうもありがとうございました。何倍もかっこいいと言われてありがとうございます。たまには真面目な話もしますでもね、大したことは話してないかもしれないけどね、こう日常のね、ポップなどうでもいい話の中に、たまにはね、真面目なエッセンスで、それが少しでもね、多くの人に届けばいいなっていうふうに思いながらお話しさせていただいております。丸友さんもね、本当に近しいエリアでの働きということでね、もみずさんと同じくなんですけども、やっぱりいろいろ思うことありますよね。やっぱりその思うことっていうのを、たくさんの、同じ業界の人たちで、だけで共有するのではなく、広く知ってもらうことって、やっぱ大事ですよねって思いますよね。はい。ということで、いないいないバーに爆笑してくれてありがとうございます。この冒頭雑談もかなりおすすめでございます。皆さんね、ぜひぜひ聞いてくださいね。アンパン、いないいないバーがキーワードでございます。丸友さんどうもありがとうございました。はい、ということでね、今週も2回に分けさせていただきましたけども、1週間の振り返りとコメント返し、これにて終了になります。いつも聞いてくださってる皆さん本当にありがとうございます。いいねくれてる皆さんありがとうございます。フォローしてくださった皆さんどうもありがとうございます。コメントくださってる皆さんありがとうございます。今のところコメントにはね、全部お答えしていきたいなというふうに思っておりますので、本当に聞いたぜとか良かったぜぐらいのね、一言でも構いません。たくさんコメントいただけると嬉しいです。それでは本日もエンディングのお時間です。社会福祉士のお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしております。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、ソレツ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では世間の小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいでー。